たちのために主権管理、御国の外来たちに期待しながら御言葉で聞いていきたいというふうに思います。今日はですね、嬉しいことが一つありますね。それはどうしてかというとですね、白馬キャンプに水曜日からあったので、火曜日から夕方からですね、6時半今回は出発できました。いつもは9時ぐらいなんですが、ヤンのサミ大会があるので、11時ぐらいには着きたいということで6時半になったんですね。いつも9時ぐらいに出発して、向こうにお昼ぐらいに着く、1時ぐらいに着いたんですけれども、それで6時半になったんですけれども、その火曜日の日ですね、そのバスに乗る前に朝ですね、ある方の病院に行ってご訪問いたしました。で、そしてそこでですね、S さんの話をしましたらですね、実に素直な方で、この私よりも全然年の方なんですけれども、素直な方で S さんを信じられたんですね。で、そこで S さんははっきり S さんを信じられたんですね。そしたらですね、そこにですね、その方を紹介してくださった人がいたんですね。その人がいきなりですね、洗礼を受けますかと言い出してですね、受けますって言うんですよね。それで、じゃあ今度日曜日行きましょうということになって、で今日から3回来られて、8月15日に洗礼を受けることが決まったんですね。ご紹介いたします、港屋照夫さんですね。前に座っていらっしゃいます。はい、病院から外出、いいです、ありがとうございます。外出許可を持ってきてくださったので、ちょっとあんまり長いと申し訳ないんですよ。ね、うちの礼拝長いのですいません、ね。で、来られたんですね。本当に嬉しく思います。で、実は毎週毎週今、救いを持ってて、先週は白馬に行ってしまうので、白馬で誰か救いに行けばいいかと思ってたんですけど、火曜日の日、白馬に行く前に、この病院に行って、いきなり救われたんですね。だから、これでずっと4月ぐらいから、毎週救いが起こり続けてるんですね。途切れておりません。で、本当に神様の技をしておられるなということを今思います。で、ぜひ皆さんですね、後で声をかけて、新しい監督がどこになるかと思って、声をかけていただきたいと思います。さて、それではですね、簡単に聖書からお話をしていきたいと思っております。時間がもうありませんので、あまり、ですね、ヨハネの福音書、黙示録の21章のところですけれども、5節のところに、私は全てを新しくするという言葉があります。で、これは、黙示録ですので、大観覧が終わって、7年の観覧祭が終わって、そしてその後、新しいエルサレムが降りてきて、そして新天新地が始まります。そこで私は全てを新しくすると。キリストは再現されて、ことは成就したということを意味しますので、それが本来のこの聖書の意味です。ですから、これは間違いありません。ね、でも今日はこの言葉を通して、もちろんこれはそういう意味なんですけれども、神様が今回その昨日ちょうどこの言葉を通して語られましたので、神様はこの群れ全体に新しいことを始められますが、同時に神の署名の浅い教会にも新しいことを始めていかれることを覚えてください。実際的にはですね、今書いてます回答は9月14日に出なきゃいけません。必ずだから、あと、1ヶ月半でもう新しい回答にと必ず引っ越さなければいけませんので、皆さんぜひなんかいい場所があったら教えてください。もうね、9月4日には完全退去する予定になっていますので、それまでに新しい場所を見つけて引っ越さないといけないですね、いずれにしても。そういう状況であります。ね、だから具体的にも実際的にも新しくなるんですけれども、それとともに神様は、この群れ全体に、そして教会に新しくなるということを言われていますが、それ同時に、いつも言いますね、教会って私たち一人一人ですので、パトのチームが帰ってきて、そして白馬が来て、本当に神様は全てを新しくしようと言いましたらいいと思う。で、私の人生には時っていうのがあるんです。どういうことかと言いますと、全く何も変わらない時ってあるんです。ね、最近私、モーセが気に入ってありまして、モーセが仕事したんですけども、モーセで言えば、アラノの40年間は聖書に全然書かれてませんけど、あれはずっとアラノにいた時ですね。あの時は、おそらく同じような毎日を繰り返したと言いましょう。でも、神様にモーセって呼び出されて、80歳になってから異性のために聞いた時から、モーセの人生が一変するわけです。そこから聖書にいっぱい書かれてるんですね。聖書の記事を見ていると、聖書の器たちというのは、ある期間は何も変わらなくて、あるところから大きく変化するわけですね。時ってあるんですね。どんなに頑張っても、どんなに何とかしようともがいても、何も変わらない時。どんなに自分で頑張っても何も動かない時。でも逆に、神の手が動き始めて、どんどん動き出す時ってあるんですね。時があるわけですね。で、神様はね、今その時だってことを言ってらっしゃると思うんですね。新しくなる時。で、新しくなるときっていうのにですね、いくつかのポイントがありまして、一つは、これも今日はいいと思いますけれども、まず、イエス・キリストを信じることですね。これも今日の方は皆さんね、ほとんどもう私さんを信じていらっしゃいますからいいと思うんですけど、キリストを信じるとき私たちは全く新しくなります。まずこれが一つ目の一番なときですね。新しくなるときです、ね。で、キリストを信じて歩み出すと、新しく始まるんですけれども、 で、この神様が新しいことをなされるときにすごく大事なポイントがありましてですね、実はですね、2つ目のポイントは、それはですね、私たちが神様に自分自身を捧げたとき、明け渡したときに神様の新しい働きが私の人生に始まったからですね。私たちが自分の人生を自分で握っていたり、私たちが自分の人生を自分がこう支配している場合ですね、どうなるかというとですね、神様が新しいことをしたくてもできなくなるんですね。で、今日2つ目のお話したいのは、ぜひね、今日皆さんですね、神様に人生を明け渡していただきたいんです。神様ってのは、その時神様が私の中に計画しておることからが具体的に現れてくるんですね。で、明け渡すというとね、献身ですね、具体的に言えば献身すると牧師や伝道師になることだったら、そういうことではありません。もちろん献身して牧師や伝道師になる人はいらっしゃるでしょう、まあ、たまにね、献身しないで牧師や伝道師になる人はいますけど、この店ですけどね日本ではあまりないですけど、キリスト教区では結構あったりするわけですね。でも献身して人生を神に捧げた、例えば八百屋さんがいるし、お医者さんがいるし、神様に人生を捧げたサラリーマンもいるでしょうし、ね、神様に人生を捧げた大学教授もいらっしゃると思います。人生を神様に本当に明け渡しているかどうかなんですね。で、捧げていきますと、神様は私たちに新しいことを、私たちの自分ではできないことを表してくださるんですね。そのことをね、ぜひね、皆さん覚えてほしいですね。さっき高知兄弟がですね、明かしされました、そのなんか一月ぐらい前乗った時に、パトモスで乗った時になると、こう本当に神様に明け渡したら喜びがやってきたということを言われましたけれども、主に明け渡すとですね、私の人生は新しくなります。で、主に明け渡すとね、どうなるかと、主が主になるんですね。だから、あなたの人生の頭はあなたより主になります。でも、主に明け渡してない人はね、じゃあ何の頭かというとね、主に明け渡すということは、ちょっとかなりはっきりした言い方したら、主の奴隷になるわけですね。ね、主のものになるわけですからね。じゃあ主の奴隷なんて嫌だっていう人はですね、実はですね、多くの人は罪の奴隷なんです。自分の奴隷なんです。誰かの奴隷なんです。何かの奴隷なんです。クリスチャンの場合は違いますけど、ほとんどの日本人ははっきり言いますと、お金の奴隷が多いですね。奴隷という言い方が悪かったら、お金に振り回されてるんですね。誰かの人に振り回されてるんですね。自分の罪に縛られていて振り回されてるんですね。そうしたら言われるわけです。でも、本当に神様の人生を明かして神様のものになるときに、まあ、ちょっと神に振り回されるのは最高の人生です。神様は私たちを愛しておられて最善をなさるからですね。で、その時私たちの中に神の用意したことが入ってくるんですね。だから、まあ、ぜひ神様に明け渡してほしいんですね。で、今回パトモさんが白馬に行ったときですね、去年は帰りバス行ったら58人になるバス、60人になるバスだったんですけど、運転手の人が2ついるので58人、今回補助席まで満席だったんです。で、去年もしだったかな、なんか熊本と2台出した時はよかった、今回も2台出そうかと思ったんですけど、2台にすると1万7000円くらいするので、1台で行くと1人1万2000円で行ける、補助席座る人は1万円くらいで行けるということで、まあ、そうしたわけですね。まあ、したらですね、まあ、超満員です。満席でしたね。で、去年はですね、帰りのバスの中でですね、久保田牧師がですね、伊賀市の久保田牧師がですね、これキャラ牧師見てください、いいからって見たのが、ファイアーストームってね、夫婦のことを取り扱った映画だったんです。一つのアメリカの教会が映画を作って全米で爆発的ヒットしたんですね。それが一般の社会でね、ファイアーストームっていう、まだ見てない人は見るといいです。本当に感動する映画ですね。合流しましたけども、で、今年はですね、去年雇ったらね、今年はこれをって言ってくれたのが、フェイシングザジャイアンツ、巨人に立ち向かえってやつですね。ね、そういうことですね。で、そういうやつくれたんで、実はそのファイアーストーンを作った教会が一番最初に作った映画がそれだったんです。その次にファイアーストーンを作ったところだったんですね。それで、あ、そうですかって言ってもらったの。アメリカンフットボールの映画なんですね。で、ミッション系の大学でしょうね。で、向こうは大学スポーツは盛んで、特にアメリカンフットボールっていうのはですね、大学対抗の花みたいなんですね、向こうではね、アメリカでは。で、そのアメリカンフットボールの映画なんですね。で、あるミッション系の大学で、全然負けるチームなんですね。全然勝てない。で、いい選手はもう他の転校してしまったりする。で、全然勝てないチームだったんですね。そのチームがですね、その監督、コーチがですね、自分はここまでできないんですね。 で、実は自分が検査に行ったら自分が原因で言葉できないことに気づくわけですね。お医者さんが言われるんですね。それでいろいろその養子をもらったらどうかとかいろいろ言われてね、落ち込むわけですね。そしてその後、今度はずっと負け続けながら6年コーチして負け続けて全然弱いからですね、その子供の親がですね、その学院長に言うわけですね。コーチを変えてくれって。で、みんなでこう勝手に知らないところでしょって一生懸命なんていうんでしょうかね、こう工作をするわけですよ。ちょうどその会話を彼がこう聞いちゃうわけですね。それですごくこう自分はこう自分が原因って言葉ができない家庭ではもう一生懸命やってきた大学のそのコーチを辞めさせられるっていうかね、みんなが辞めてほしいと思ってということで超落ち込むわけですね。で、そしてその時ついにですね、神様のところにね、初めて彼は祈り出すんですね。神様の前に祈り出すんですね。そして本当に神の前に祈る。どこでも言いますね、私はその子供ができないことは受け入れます、それは受け入れます、でもこの、ね、アメリカこのチームを何とかしてくださいって言って、そしたらミッション教の大学なのにチャップレンがいるんですね。チャップレンはいつも祈ってるんです。祈るチャップレンだったんです。で、そのチャップレンがいきなり彼のところにやってきて言うわけですね。何言うかというとですね、黙示録のところを開いてね、あなたの前に誰も閉じることができないものを開いておいたって、ね、これそういうことをね、神様が、ね、あなたに伝えるように言ってたので伝えに来ましたってね、でこう言うわけですよ。で、恐れないで死になさいって、ね、言わ、びっくりした彼はね、これで追いかけていって、実は神に乗ってたんだけどって言ったらね、言ったんですよ。どうすれば私はいいんですかって言ったら、面白いこと言うんですよ。そこですごい信仰的なことをね、二人の人が祈っていたってね、何言ってんだっけな、二人の人が祈ってたんだけど、何の話だったっけな、畑の話だったっけ、
え、恵みの雨を、
雨を降らせてくださいって祈ってたって、ね、そして一人の人は何をしたんだっけ、
何もせずに祈ってきた、
何もしないで祈ったけど、もう一人の人は畑を耕して雨が降ることをし、耕して準備してたって聞いたんですからね、どちらが信じるかって耕した方だと思いますって言ったんですね。そしたらね、そのちょっと言ったんですね、あなたも、ね、祈るだけじゃなくて信じて祈りなさいって言われて、それで彼はね、聖書を開き出してですね、何したと思いますか、これは今日の世界関係するんです。彼は祈った上でですね、聖書を調べてこう言ったんですね。チームの方針を決める、勝っても負けても神様を賛美するチームにするって。このチームの目的は神の栄光を称えることだって言うんですよ、みんなに。それでなんかみんな最初キョトンとするわけです ね。でも何のために試合してるんだって、勝つため、勝ってどうするんだ、奨学金をもらって何のためいろいろ言うわけですよね。その時にいやそうじゃない、神の栄光のためだとか言っていう話なんで、話をしてるとストーリーばっかりなんですからもうやめますけど、そういう話になってそこからね、みんなが戦い出すんです。そして、祭典を尽くせ、そしてあとは神に任せろって言ってですね、やり始めるんですね。まあ、見てください、映画を。全部話すと面白くないでしょうから。ね、そしたらですね、そこからどうなるかというとね、チームはね、突然勝ち出すんです。本当に。で、そのチームみんながね、エス様を信じるようになるんですね。そして、チームが勝ち出すんです、次々に。それで、プレーオフに出れるような、プレーオフっていうのはプレーオフに出れるんですね。ところが、プレーオフで負けちゃうんです。負けたんですね。とは負けた後ね、ペップが戻ってきてみんながです、がっくりしてですけどね、言うんです、コーチがね、神は祭典をなさったんだってね、神様に感謝を捧げて栄光を返すことなんですよね。それでね、みんなでひざまずいて神様を賛美して感謝するんですよ。それで、自分の大学に戻ってきまして、なんかね、こう、5年になったら、決勝まで行くつもりだったとか言ってね、プレーオフ1回戦負けちゃうから話をしたわけですね。で、そうやって話をしてるときにですね、本気で決勝に行くつもりだったんだかって、サブのコーチがですね、本気で行くつもりだったって、俺は親友だったんですよね。それはダメだったんですね。そしたら電話がかかってきたんです。全然知らない人から。で、何かって、それはね、その、フットボール協会の偉い人だったんです。で、その勝ったチームが不正な選手を2名使ったんで、失格になりましたから、あなた方が次の試合に出ることになりましたって言ったんですよ。これで結局ね、また勝ち始めるんですね。これで、細かく話すとちょっと全部話さなきゃいけないからやめます。だからですね、これで最後ね、決勝まで行ってね、ジャイアンツって、相手はジャイアンツ、圧倒的に強いんです。で、やっぱりもちろんね、やられるんですけど、作戦を変えたらね、ぐんぐん始めてね、もうちょっとで勝てるところでもうあと楽と2秒になって、51ヤードのキックをしなきゃいけなくなるけど、その時39ヤードしか飛ばさない補欠の選手が出る。その子のお父さんがやっぱクリスチャン。車椅子でずっと行くんですね。 で彼はいつも励ましてくれたんですね。で彼は自分は小さい体でね、39キロでしか飛ばせないんですけどね、神様がいたらどうして僕こんな小さな体を作ったんだって言うから、それが最善なんだとかっておっしゃるんですよ。でお父さんにね、で私はこういう体だけど、私はいつも神様を褒めたたえてきただろうって言ったらですね、確かにお父さんはそうだったとか言ってね、でその子はね、蹴ることになったんです。監督に言われるんですよ、僕は39キロしか飛ばせない、構わない、神の奇跡を信じるんだとか言ってですね、おいで蹴ることになったんです、ね、そしたらお父さんがですね、応援に来てですね、車椅子からね、立つんですよ。立ってね、支えをつかずに両手上げてね、こうやってね、神様を礼拝するんですよ。だから他の人が、ね、びっくりして、ね、支えましょうかって言ったらね、触るんじゃないとか言うんですね。俺は息子のためにやってるんだとか言ってこう両手上げるんですよね。そしたらね、監督のみんなたちがね、面白い応援席がみんな祈り出すんです。それで、あのねこうやるんです。そしたらその時ね、風がね、逆向きだったんです。あの、ね、スポーツやってきたわけですけど、風向きってものすごく大きいんですよ、ね、特に長距離の場合は風がピタッと止まるんです。でいきなり逆に風が吹いたんです。ふーって、その瞬間こっちが来るんだ、ね、すいません先ほどの話ですって言うんですね、今来るんだって言ってね、で彼が蹴るんですね。蹴った瞬間転ぶんですね、あんまり力入れすぎて。でボールがね、ふーっと上がって風に乗ってね、あの入っちゃうんですから11キチアルド。そしてもう残り2秒だったから、それで優勝ですよ。なんかもう、なんかね、そのああかく涙が出て止まらなかったね。だからで、あの男性は特にああいうの好きでしょうね、戦いだから。で途中いろいろあるんですよ、いろんなことがね。で実はその決勝の直前に奥さんが体調悪かったから言われるんですね、お医者さんに行きなさいってね言うんですよ。いや、でもお医者さんにもう今年3回も行ってるってね、また行くのは恥ずかしいからってね、私が車で送ったから行きなさいって言って行くんですね。それではね、そのドクター、女性のドクター、こっちのドクターなんですけどね、その人がね、また来てるわねって、神様が命を与えてくれたらいいのにってデータ見てダメだったの。でがっかりして帰るんですね。で戻ってくるんですよ。そしたらその女子の人がね、もう一つのデータ見せたら、はっって言ったらね、違うデータだったんですね。で慌てて見直したらね、子供ができてたんですよ。そして帰ってくるんですね。そして奥さんが嬉しくて、この伝えに行こうと思ったら、選手たちが全部集まってて、優勝した後ですね、神様にこのことを感謝しようと言って、そう最後の人ちゃんかっこいいんですね、聞くんですよ、その51を飛ばした選手にね、あのこの経験は君の人生にとって最高になる、ところで聞きたいことが一つある、神にとって不可能はって聞くんですよ。そしたらね、英語でなってたんですかね、坂井氏も言いますかね、インポスブリーって言ってたんだっけね、なんかとにかくね、英語でですね、あのね、でも日本語ではありません、他の選手君ですね、神にとって不可能はってありません、神にとって不可能はありませんって、すごい感動感動でからね。それで最後にね、全員でね、じゃあ神に感謝するって、全員できたまでで神に感謝するんです。でちょうどそのシーンだったので、そこに来たので、お母さん、奥さんは言わないで家に帰って、家で待ってるんです。それで帰ってきたらね、あのね、州のチャンピオンだったから、州のチャンピオンおめでとうって言ってね、で神って言うんだからね、神様がしてくださったって、本当に神は素晴らしい方だって、もうただただ神様の栄光だって言うんですよね。そしたらね、もう一つあなたに神様がしてくださった、どうしたんだったね、あのもう一つチームを神様がくださったってね、これからあなたはパパというチームを作らなきゃいけないって言うんです。えっって言って、お前で子供ができたのかって、でね、ボロボロ泣き出すんですよね。で、あのもう言葉が喋れなくなるんです。でそういう映画なんですよ。で、これはね、作り話ではないみたいですね。で、教会が作ったようなんです。ですっごい感動的でした。で面白いのはね、去年のファイアーストームを見てね、2作目の先に、ね、今年1作目だったんですね。私はそれを見ながらですね、来年は優勝すると思いましたけれども、すごく感動したんですね。で、なぜこの話をしてるかってね、どこが勝負だったかというとね、子供ができない、自分が原因で子供ができないことを知り、もうやめさせようとみんなしてることを知るわけですね。で、その先頭に立ったお父さんがいるんです、実は。子供は結構優秀なんです。先頭に立ってコーチをやめさせようとしたんです。ところがね、コーチは S さんを教えてたと、その神の栄光のためにあるでしょ。その時その息子に言うんですね、ある時お父さんが埋まってたらね、その息子はお父さんすごい反抗してるんですね。どうしてかってお父さんあんまりあの自分のやりたい息子に言いつけるからね、で父を病まいと書いてるから、聖書に書いてあるからお父さんも病まいって言ったらですね、父はあなたを病めさせようとしてるって、そんな父を病まうんですか、彼は自分のことを全部自分に押し付ける、そんな父を病まうんですかって彼は言うんですよね。そしたらですね、父親だってことだから敬えって、エス様がそれだから敬えばいいってことね。でもそれを強制しない、それを選択するのはあなただって、ね、 セッションでもらったんですね。で彼はね、セッションでね、彼は神様を信じるんです。で彼は言うんですね、お父さんに謝りに行きたい。それでコーチが連れて行ってお父さんに謝るんですね。でそのお父さんひっくり返る、変わるんですね。こんな話してたらこれだけでしょ。今日終わりの時間になってしまいましたけど、まあ、見てください。あれは一見に値します。教会が作ったようです。一つは神様のことを知ってほしいから、もう一つはアメリカは家族が壊れてるんです。今ね本当に壊れてるんです。夫婦とはアメリカが壊れてるので、それを回復してほしいというのを持って作った映画、教会が作った映画なんですね。一般に向けてね、教会の中じゃなくて世に向けて作った映画なんです。でその映画だったんですよ。でこれだったらその監督コーチが本当にダメだった時に二つしない。一つは祈ったんです。でもう一つは神に捧げたんです。勝っても負けても栄光を神に返そうって、勝っても負けても神を賛美しようって、そして自分の最善を尽くそうって言うんですね。まあ、それも映画見てください。その話はまた他の話がいけないから。で私たちはですね、自分で何とかしようと思うんですけども、間違いない、神様に全てを委ねるということは何もしたって言ってなくて、神に全てを任せて神がおっしゃることを喜んでするんです。で神のおっしゃることはある場合にはあなたにとって嬉しいことかもしれないし、ある場合はあなたにとってあんまり嬉しくないことかもしれない。でも本当に神にされたならば、自分が嬉しい思うことも嬉しくないと思えることも、できると思えることもできないと思えることも神に捧げ切って神がおっしゃることを喜んで成していくんですね。その時何が起こるかというとね、新しいことが始まるんです。あなたの人生今までできなかったことを神は成してくださるんです。これだと思えてください。で人の心は人には絶対変えられません。年を取ってくれたからです。自分の心さえ変えられません。でも私たちは神様に自分自身を本当に下げて神のおっしゃることに従っている時、神様は私自身をあなた自身を変えていかれます。そしてあなたの前の人を変えてしまわれます。神に不可能はないんです。で本当に神様はこれから今新しいことをされるとしています。宣教においても私たちの人生の間も。で、どうも皆さんね、神様にあなた自身を本当にされてほしいんですね。その時に神様があなたに語ってくることを示してくることがある。その言葉にあなたが踏み出している時に神様に応じて素晴らしいねことが始まるということがね、覚えておいてほしいというふうには、ね、思います。まあ、今日時間があまりないのでこれお答えしたらすみませんけれども、ぜひその言葉を覚えておいてほしいと思います。神様は身を私は全て私としてってね、言葉を今回パトモスから書いた時、これは南西教会の募集なので教会くださいましたので、これから教会は一新されていきます。神の手によって、でその中の教会の私たちですから、私たち一人一人も神様の手によって一新されていきます。ワクワクしますよね。どうぞ皆さん、この神様にあなたを委ねてください。そして主があなたに語ってこられることに、ね、勇気を持って踏み出していってほしいと思います。その時に神様の計画がね、あなたを開かれてくるということを覚えてほしいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、今日も私たちに豊かに触れ、そして語ってくださっていることをありがとうございます。どうぞ神様を一人一人にこれからなそうとしておられる新しいこと、これからなそうとする宮田があることを思いますけれども、それを豊かに受け取っていくことができるように、恐れないで主の手に自分自身を委ね、主が語られることに踏み出していく勇気と力を与えてください。